広報古賀2020年8月オーガスト、ナンバー179。表紙、今月の表紙は楽しい収穫、真っ赤な宝石たくさん見つけたよ。照りつける太陽の日差しを浴びて色鮮やかに実った夏野菜を両手いっぱいに収穫しました。トマトやナス、トウモロコシなど古賀で採れる新鮮な野菜をたくさん食べて元気に成長してね。表紙の写真はミニトマトの房を頬に当てた小学校低学年の少女の笑顔です。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから11ページ特集、大地の恵みに今日も感謝。12ページ13ページ特集、古賀市に新たな工業団地が誕生しました。二で工業団地の企業紹介。14ページ AI による問い合わせ自動回答システムの実証実験を開始します。叙勲大臣表彰。15ページ健康百科私のおすすめ。16ページきらり古賀人。17ページ今月の古賀っ子私の夢。18ページ古賀歴史見聞録。19ページ図書館の本棚から古賀今昔物語。20ページ21ページ古賀インフォメーション。22ページから31ページお知らせページ広告。32ページハッシュタグトゥーゴーコガ、3つの密を避けましょう読者アンケート。写真3枚。1枚目道の駅フードコート内厨房の様子。2枚目コガで採れる夏野菜いろいろ。3枚目古賀明フォトクラブさんの撮影風景。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。7月から県内でも新型コロナウイルスの感染者が増加してきました。都心部では感染者が急増しているので、東京都などへの不要不急の移動や滞在については慎重な対応が必要です。なお厚生労働省が公開した新型コロナウイルス接触確認アプリコクアは保健所からのサポートを早く受けられるほか、感染拡大の防止にもつながりますので、自分や大切な人を守るためにもインストールをお願いします。全国へそして世界へ、古賀のものづくり力。暮らしを支える縁の下の力持ち。株式会社積水化成品関東。当社はプラスチック発泡技術のトップメーカーである積水化成品工業株式会社の関東工場として昭和36年に創業を開始し、平成16年に独立しました。主力製品である発泡ポリヒツレンビーズと発泡ポリヒツレンシートは、全国でも最大規模の生産量を誇ります。このビーズやシートは、プラスチック成形加工メーカーで、家電の緩衝材や自動車部材、納豆容器や食品トレイなどに成形され、皆さんの生活を陰から支えています。これからも地域環境と省資源化に貢献することで、皆さんから信頼される企業を目指していきます。会社概要。二次元コードがあります。会社名、 株式会社積水化成品関東、住所下辺見1336-2、電話番号322411、従業員数209人、アルバイト、パートを含む、年商125億円、2019年度。写真3枚。1枚目、工場イラストと製品図。2枚目、会社外観。3枚目、出荷を待つ発泡ポリスチレンシート。写真終わり。特集、大地の恵みに今日も感謝。古河で採れる夏野菜たち。市内では長茄子やほろ苦瓜をはじめとした夏野菜の出荷が最盛期を迎えています。色鮮やかでみずみずしく栄養豊富な夏野菜の紅葉やおいしい食べ方を知って暑い夏を乗り切りましょう。夏野菜と聞いてどんな野菜を思い浮かべますか？トマトやきゅうり、トウモロコシ、ナスなどどの野菜も彩り鮮やかなものばかりです。太陽の日差しをたっぷり浴びて育った夏野菜には水分やカリウム、ビタミンなどが多く含まれているので、体にこもった熱を下げ、汗と一緒に出てしまったミネラルを補う効果があります。また、旬の野菜は美味しいのはもちろん、含まれる栄養素の量も大幅に増えます。私たちの体にとって嬉しい効果がたくさん詰まった夏野菜。宗和地区の長茄子や茨城県青果物銘柄産地指定を受けているほろ苦瓜は県内でも屈指の収穫量を誇っています。その他にもトマトやきゅうりなどが市内で栽培されています。私たちの町で栽培される夏野菜の紅葉やおいしい食べ方を知り、元気いっぱいに暑い夏を乗り切りましょう。古河で採れる夏野菜たち。ローカリーグローズベジタブルズ。きゅうり、主に古河地区で栽培。水分とカリウムが多く、夏バテ予防に効果あり。長茄子、主に宗和地区で栽培。ナスニンが眼精疲労回復に効果あり。トマト、市内全域で栽培。リコピンの持つ抗酸化作用で免疫力アップ。苦瓜、主に三和地区で栽培。ビタミン C が豊富で疲労回復に効果あり。トウモロコシ、市内全域で栽培。ビタミン B 群が夏バテ予防に効果あり。みょうが、市内全域で栽培。アルファミネンに食欲増進を促す効果あり。写真7枚。1枚目、野菜畑でトウモロコシを持った小学生のお兄ちゃんと妹。2枚目から7枚目、それぞれの夏野菜の写真です。写真終わり。特集、採れたての野菜でみんなを笑顔に。消費者に新鮮でおいしい野菜を届けたい。染谷益夫さん、新和田、64歳。甘くて実が大きいトウモロコシを栽培している染谷さん。57歳まで会社員として働いていましたが、大腸がんを患った際に、一度きりの人生を満足いくものにしたいと考え、早期退職して新規就農することを決めました。野菜作りを始めた頃は、毎日が初めてのことの連続。わからないことを徹底して調べたり、先輩農家に教えてもらったりしながら、 自分の畑にあった土作りや栽培方法を見つけていきました。今では常に新鮮な野菜を提供するための努力や消費者ニーズを第一に考えることを心がけているそうです。そのため少量多品目の野菜をバランスよく栽培することや一番おいしいタイミングでの収穫に気を配っている染谷さん、これからも自分が育てた野菜で一人でも多くの人を笑顔にするためにおいしい野菜を栽培し続けたいと話します。なおアグリカルチャー染谷さんが道の駅に出荷するトウモロコシは朝4時から収穫しています。とても甘く実が大きいので道の駅の人気商品です。お盆が明けると井戸水で栽培するこだわりのコシヒカリも販売します。買う、売、道の駅内にある小賀マルシェ枕賀では地元の新鮮な野菜やこだわりのお米のほか専門店のお弁当やお惣菜などが並び、作り手の顔が見える直売所として連日多くの人でにぎわいます。食、イート、地産地消をテーマにしたフードコート都と誉れ、明るい雰囲気の店内ではおったまげ天丼のほかに冷やしごまだれうどんなど古賀さんの食材をふんだんに使った料理を味わうことができます。おったまげ天丼990円、税込み。古賀さんの食材、米、なす、かぼちゃ、人参、しいたけ、まいたけなど季節によって内容は変わります。道の駅枕賀の里古賀、電話232661、住所大和田2623、営業時間9時から20時、フードコートは10時30分から19時30分、定休日年中無休。新型コロナウイルスの影響により営業時間が短縮になる場合があります。写真9枚、1枚目収穫したトウモロコシを手にした染谷さん、2枚目実の大きなトウモロコシ、3枚目実ったコシヒカリ、4枚目道の駅枕賀の里古賀の全景、5枚目収穫された夏野菜、6枚目店内でトウモロコシを手に取る人々、7枚目フードコートの様子、8枚目天ぷらが山盛りのおったまげ天丼、9枚目道の駅枕賀の里古賀広報担当藤本さん、吹き出しに8種類もの食材を使ったボリューム満点の天丼は道の駅の名物です。ぜひ一度ご賞味ください。写真終わり。特集、地域に受け継がれる長梨の栽培方法を後世に、おいしくて高い品質の長梨を全国に届けたい、舘野久夫さん、東牛ヶ谷60歳。淡白な味わいとみずみずしさが特徴の長梨を栽培している舘野さん、長年 JA 茨城むつみで野菜の営農指導の仕事に携わってきましたが、50歳の時に家業である農家を継ぐことを決めました。舘野さんは在職中に昭和地区の長梨のブランド力向上に力を入れてきたこともあり、思い入れのある長梨の栽培を始めたといいます。長梨の栽培は枝の剪定や追肥などの非売管理をこまめにしなければ良いものができません。先輩農家からの 野菜も生き物、子供のように愛情をかけることで良いものができるという教えを守り、丁寧な栽培を心がけています。先輩からの教訓や自身で培った栽培方法を若い世代に伝え、今後も高い品質を誇る私たちの長茄子を全国に届け続けたいと話す姿からは、農業への熱い思いを感じました。農アグリカルチャー JA 茨城睦美総和地区園芸部会では、以前から長茄子の栽培に力を入れています。高い品質と安定した出荷量が評価され、県の銘柄推進産地指定を受けました。近年若手生産者も増え、長茄子の魅力が注目されています。買う、買い。取れたての美味しさを届けたいという生産者の思いが込められた新鮮野菜が毎朝に並ぶ直売所です。JA 茨城睦美には野菜ソムリエが在籍しています。野菜ソムリエは近隣の直売所を巡回するので不在の場合があります。JA 茨城睦美農産物直売所総和店、電話911315、住所小名沼598-1、営業時間9時から19時、4月から10月、定休日毎月第1第3月曜日、祝日の場合は変更あり、新型コロナウイルスの影響により営業時間が短縮になる場合があります。食、イート。築87年の古民家レストラン、趣のある店内では市内の養豚農家が肥育するブランド豚肉日立の輝きや、ブランド和牛である日立牛も味わえます。期間限定で地元農家が栽培する長茄子などの直売も行っています。長茄子たっぷりの煮込みハンバーグ1250円、税込み。古賀さんの長茄子をたくさん使ったデミグラスソースで煮込んだ手作りハンバーグ。写真9枚。レストランサンローズ、電話220238、住所中央町 3-2-5、 営業時間11時から14時、18時から23時30分、定休日木曜日。1枚目、収穫した長茄子を手にした立野さん。2枚目、長茄子の手入れをする立野さん。3枚目、枝に実った長茄子。4枚目、JA 茨城睦美農産物直売所総和店のスタッフ。5枚目、直売所外観。6枚目、店内の様子。7枚目、レストランサンローズの店内。8枚目、長茄子たっぷりの煮込みハンバーグ。9枚目、JA 茨城睦美農産物直売課野菜ソムリエ横江さん。吹き出しに、長茄子にハンバーグの肉汁とデミグラスソースがしっかりと染み込んでいて美味しいですよ。写真終わり。特集、旬の野菜で健康に。紅葉看護栄養専門学校にお聞きしました。私たちの健康的な体は毎日食べるものから作られています。普段の食事で体の免疫力や自然治癒力を上げ、病気にならないコツを管理栄養士学科の飯泉教授に伺いました。夏に収穫されるトマト、キュウリ、ピーマン、ニガウリ、ナスなどの野菜は、 太陽の強い日差しを浴びて育つため、私たちの体に有益な栄養成分がたっぷりと詰まっています。近年、生態の調節機能が注目されています。その一つに、多くの疾病の原因ともなる活性酸素を除去する抗酸化作用があります。この作用のある β カロテン、リコピン、ポリフェノール類、ビタミン C やビタミン E などが夏野菜には多く含まれているのです。夏場は汗でナトリウムやカリウムなどが失われるため、補う必要があります。生食できるものが多い夏野菜は、これらを簡単に摂ることができるほか、カラフルなビタミンカラーが私たちの食欲を刺激してくれます。平成30年度国民健康栄養調査によると、野菜の1日の平均摂取量は、おおむね男性290g、女性270g となっています。健康のために必要とされている1日 350g を摂るため、1日3回、毎食両手一杯分の野菜を食べるように心がけましょう。図、野菜摂取量の平均値。棒グラフで表されています。縦軸にグラム、横軸に年齢。年齢ごとに摂取量を読んでいきます。おおむね緑黄色野菜が3分の1を占めます。20から29歳、249g。30から39歳、250g。40から49歳、251g。50から59歳、276g。60から69歳、304g。70歳以上、304g。出典、平成30年度国民健康栄養調査。図終わり。写真1枚、夏野菜を前に話し合う女性たち。左から田中涼子さん生徒、善場ありささん生徒、飯泉千鶴子さん教授。写真終わり。夏野菜を食べよう。おうちで簡単レシピ。トマトそうめん2人分。材料、そうめん 200g。みょうが 30g。きゅうり 50g。漬け汁、トマトジュース、無塩 120ml。トマト 100g。めんつゆ3倍濃縮 40g。丸1、トマトは湯むきして種を取り、半分を1センチ角に、残り半分は食べやすい大きさに切る。丸2、漬け汁の材料を混ぜ合わせる。丸3、みょうがときゅうりを千切りにする。丸4、そうめんを茹でたら冷水で冷やし、食べやすい量にまとめる。丸5、器に盛り付けて完成。ニガウリのラタトゥイユ4人分。材料、ニガウリ 150g、玉ねぎ 130g、ナス 100g、パプリカ赤 80g、パプリカ黄 70g、トマト 400g、ニンニク2かけ 8g、ローリエ1枚、オリーブオイル大さじ3杯、食塩 6g。丸1、オリーブオイルとニンニクを炒め香りを出した後、玉ねぎと食塩 1g を加える。丸2、パプリカ、ニガウリと食塩 1g を加え、しんなりするまで炒めた後、 蒸し煮にする。丸三、ナスと食塩1グラムを加えて炒めた後、トマトを加えて混ぜ合わせ、ローリエを加えて蒸し煮にする。丸四、約20分煮て、汁が少し残っている状態で、ツヤが出たら残りの食塩で味を整えて完成。ナスとトマトのスパゲティ2人分。材料、スパゲティ 160g、 オリーブオイル大さじ1杯、鷹の爪1本、ニンニク1かけ 5g、 ナス 200g、 トマト約 500g、シソまたはバジル少々。丸1、トマトは湯むきし、種を取り大きめの一口大に切る。丸2、ナスも大きめの一口大に切る。丸3、ニンニクはみじん切りにする。丸4、スパゲティを 1% の食塩を入れたお湯で茹でる。丸5、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ナスを炒める。丸6、ナスがしんなりしたら、トマトを入れ、炒め合わせる。丸7、スパゲティを丸6に入れて、絡めて完成。ワンポイント、管理栄養士から一言メモ。ラタトゥーユは作り置きしておきましょう。スパゲティにたっぷり乗せて美味しくいただけます。パンや野菜に乗せて、チーズをたっぷりかけて、トースターで焼いても美味しいですよ。飯泉千鶴子さん教授。その他のメニューも市ホームページで公開中。二次元コードがあります。未掲載のレシピやアレンジレシピも公開中。ぜひご覧ください。高橋明宏さん、調理師学科長。公用看護栄養専門学校、住所東 1-5-26、 電話 317888、 ファックス 314448。 写真6枚、1枚目から3枚目、それぞれのレシピの完成写真。4枚目、飯泉千鶴子さん教授。5枚目、アレンジレシピ、ゴーヤボールのチーズ焼き。6枚目、高橋明宏さん。写真終わり。特集、古河市に新たな工業団地が誕生しました。新たな雇用の創出や定住促進を図るため、市内6つ目の工業団地として平成29年度から整備をしてきた二例工業団地が新たに誕生しました。古河名崎工業団地から西に約1キロメートルの場所に位置し、新4号国道まで約4キロメートル、県央道堺古河インターチェンジまで約7キロメートルといった恵まれた立地条件を生かし、製造や物流などの企業誘致を進めていきます。問い合わせ、古河庁舎企業誘致室、電話 225111。 二例工業団地概要、所在地、二例地内、対象業種、製造業、物流業等、開発面積、約19ヘクタール、分譲面積、約12ヘクタール、決定済み企業、6社、先行開発地を含む、就業予定人数300人以上、新規雇用人数、約220人、ポイント、地域の活力アップを目指して。二例工業団地の整備完了に先立ち、今年3月下旬から 分譲地への進出希望企業を公募しました。先行開発地の 3.7 ヘクタールに加え、7ヘクタールを5社に売却することが決まり、 10.7 ヘクタールで操業します。工業団地内に進出する企業への就業人数は約300人を予定しています。そのうち新たに雇用される人は約220人を見込んでおり、多くの地元雇用が期待されています。写真1枚、工業団地俯瞰図、写真終わり。地図が1枚あります。二例工業団地の企業紹介。全体で約220人の新規雇用が増えます。1月末時点で二例工業団地で創業している、または進出が決定している企業のうち5社を紹介します。 CS ジャパン株式会社、1972年の創業以来、各種物流機器の製造を主に行っています。現在は国内2拠点と海外6拠点から世界へ製品を出荷しています。その他アジア各地での植林活動にも取り組んでいます。物流機器で世界をつなぐをモットーに、古河市に主力拠点となる新工場設立を決意しました。写真1枚、溶接作業の様子です。写真終わり。千代田運輸株式会社、1953年の創業以来、物流サービスを通じて社会に貢献し、環境に優しく豊かな社会の実現を目指すという基本理念のもと、古河名崎工業団地からの商品車輸送など効率的な物流システムの構築にも努めてきました。物流サービスを通じて古河市の発展に貢献できるよう取り組んでいきます。写真1枚、輸送用トラック。写真終わり。精神産業運輸株式会社、2012年4月に二例工業団地となるこの地で営業を開始しました。雑木林だった場所が工業団地へと変わっていく様子を見続ける中で、古河市の発展に全力で取り組むとともに、未来をつなぐ子どもたちが自慢できる地域づくりに貢献したいと強く思い、敷地拡張を希望しました。当社は船会社との契約により、インランドデポ、内陸型の港として得意先同士を結ぶコンテナラウンドユースの仕組みを構築し、国から認定をいただきました。物流のエキスパートとして近隣企業のサポートはもちろんのこと、子どもたちが自慢できるものになると確信し推進していきます。写真2枚、コンテナでの積み荷の様子。写真終わり。株式会社日本運搬社、古河名崎工業団地へのタイヤ納入業務を行っています。フレキシブルな納入によって自動車製造業を支えていきます。株式会社ビオテール、地元産原料を中心に成果物流通販売や成果物加工販売、総菜製造販売を行っていきます。 AI による問い合わせ自動回答システムの実証実験を開始します。市民の皆さんからの行政全般に関する問い合わせに AI が自動回答するシステムの実証実験を、市ホームページと LINE アカウントで行います。今回の実証実験で有用性を検証した上で、市の新しいサービスとして本格導入を目指します。知りたいことが曖昧でも AI とやり取りすることで必要な情報が得やすくなります。ぜひお試しください。問い合わせ、総和庁舎 IT 戦略室、電話923111。システムの流れ、市民の皆さんから質問問い合わせ、例えば婚姻届について知りたい。それに対し AI からの回答。婚姻届を提出するときは記入した届け出点々となります。こんな人に便利。忙しくて市役所の開庁時間内に問い合わせができない。インターネットで調べたいけど検索方法がわからない。電話で問い合わせることが苦手。利用方法。期間8月3日月曜日から9月30日水曜日。応答時間24時間。利用方法。LINE アカウント。@663JAARD を検索。または二次元コードから友達登録することで利用できます。二次元コードがあります。一つ目、LINE アカウント。二つ目、市ホームページ。写真一枚。頭をひねる一人の女性。写真終わり。叙勲、表彰、高齢者叙勲。瑞宝総工所、内田俊夫さん、88歳、諸川、元茨城県水道事務局水道第一課長、高齢者叙勲、瑞宝総工所、長谷川博史さん、88歳、中央町、元羽生郵便局長。写真2枚。内田さんと長谷川さんの顔写真が載っています。写真終わり。まちづくり国土交通大臣表彰、まちづくり功労、合同会社古賀鍛冶町未来蔵、健康百科、災いから身を守る医療編、元号が令和となっても災害などが多発し、先の読めない日々が続いています。特に今年は未知のウイルスである新型コロナウイルスが世界的に流行し、多数の死者が出るという映画や小説のような話が現実のものとなってしまいました。夏場のコロナ対策。夏場は感染症対策とともに、熱中症への対策も必要です。特に夏場のマスク着用は熱中症のリスクを高めます。マスクは咳エチケットが主な目的なので、人と十分な距離、2メートル程度が取れる場合は、マスクを外して調整しましょう。また、エアコンの効いた閉め切った部屋ではウイルスが舞い続けるので、こまめな換気を心がけましょう。災害時に避難するときの備え。昨年10月、台風19号が関東・東北地方を直撃し、利根川が決壊する恐れがあったため、深夜に避難指示が出されたことを思い出してください。避難時に急に体調が悪くなっても、医師の診察を受け、薬をもらうことはできません。そのため、急な発熱等に備え、体温計や市販の解熱鎮痛剤は各自で用意する必要があります。また避難生活は1日で終わるとは限らないので、毎日飲む薬を 数日分持って避難しましょう。災害には自助、共助、公助は大切です。公助は市の役目ですが、自助は皆さんの日々の心構えです。予期せぬ災害に見舞われても慌てないように、普段から十分な備えをしておきましょう。尾崎国民健康保険診療所。小垣らフォトクラブ、私のおすすめ。お客様のオンリーワンになりたく日々精進。うどん茶屋田原屋。田原屋という店名は、店主の祖父が田原を編む仕事をしていたことに由来しています。店主こだわりの3日間寝かせた生地が生み出す独特のコシのあるうどんが、つゆやだしと絶妙なハーモニーを奏でます。こだわりの唐揚げは醤油ベースと秘伝のタレがしっかり染み込み、うどんとの相性が抜群です。ぜひ一度ご賞味あれ。店舗概要、住所茶屋神殿50-4、時間11時から14時30分、17時から21時、定休日月曜日、電話番号486611、写真4枚、1枚目、小垣らメンバー、しのさんの顔写真、2枚目、コシのあるうどん、3枚目、お店の外観、4枚目、こだわりの唐揚げ。写真終わり。きらり小垣人。意識することで感じた町の魅力。町の魅力を自ら探し、写真を通して伝える。小垣らフォトクラブ一期生の皆さん。市民自らが町の魅力を探して発信することで、町に関わるきっかけづくりを目的に昨年発足した小垣らフォトクラブ。高校生、会社員、主婦など様々な年代の10人が、市内の魅力的な風景や飲食店、人物などを取材し発信してきました。メンバーの多くは県外に通勤や通学していたり、結婚を機に古河に引っ越してきたりと、自分の町について意識したことはあまりなかったそうです。しかし、今回の活動を通して、今まで関わることがなかった自分の町には魅力的なものがたくさんあるということに気づけたと、口を揃えて話します。新型コロナウイルスが流行し、外出、自粛要請が出た時には、家の中でできることをしようと、市が企画したおうちで作ろう手作りマスクに参加。裁縫に初めて挑戦する人がほとんどでしたが、メンバーが心を込めて作ったマスクは、児童クラブに寄付され、たくさんの子どもたちに喜ばれました。町の魅力を自らが見つけて、磨いて発信する、小垣らフォトクラブ一期生の活動は今月末で2期生に引き継がれます。ここで出会った大切な仲間と、これからも一緒に町に関わりたいと話す表情はとても輝いていました。写真4枚。1枚目、小垣らフォトクラブ一期生の皆さん集合写真です。2枚目、投稿写真1、小垣駅東口と花桃。3枚目、投稿写真2、高見戦績記念館。4枚目、簡単フォトレッスンの様子。写真終わり。小垣アイドル、今月の小学校、いい子が育つ子が。横野正宮くん、平成29年6月生まれ、荒くだ。タンポポの綿毛を見つけたよ、 来年もまた会いたいな。父哲也、母ともみ。秋葉葵くん、平成29年9月生まれ。サラちゃん、令和元年5月生まれ。時和町、仲良し兄弟。父春樹、母春香。早津拓磨くん、令和元年8月生まれ。上方田。これからも元気いっぱい一緒に遊ぼうね。父健治、母直美。増山もなちゃん、令和元年10月生まれ。諸川。幸せと元気をくれてありがとう。すくすく育ってね。父高弘、母清香。それぞれのお子さんの笑顔の写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、陸上から笑顔を咲かせる。広田光さん、西牛ヶ谷小学校6年生。私は小さい時から体を動かすことが大好きで、今は陸上を一生懸命頑張っています。特に力を入れているのが短距離走です。ほんの数秒のうちに、たくさんの人を笑顔にさせることができるので大好きです。今年目標にしていた全国大会が中止になってしまいましたが、先輩や友達に相談して、自分でできることを考え、何事にも積極的にチャレンジしたいです。また目標に向かって頑張る姿を見せることで、多くの人たちを笑顔にできるようにしたいです。そして感動を与えられるような選手になるため、これからも精一杯努力を続けていきたいです。写真1枚、広田さんの顔写真です。写真終わり。古賀歴史見聞録、ぼたもち騒動記、ぼたもちでびっくり。主人からお使いを頼まれて、その打賃にぼたもちをいただいた小僧。無類のぼたもち好きな小僧は、出かけるにあたって、桶で隠していくが、それでも心配。ぼたもちに向かって、人が見たらカエルになあれ、とまで言うほど。それを見ていたいたずら好きの主人、そーっとカエルとぼたもちを入れ替える。帰ってきた小僧は、早速桶のぼたもちへ。飛び出すカエルに、俺だよ俺、そんなに飛ぶと案が落ちるよなんて小話が、明治時代の落語本にあります。今月はぼたもちの話を。ぼたもちは難しい。ぼたもちといっても、何をもってぼたもちと称するか難しいものです。なんとなく、もち米とうるち米を混ぜて、餅のような形にして、あんこやきなこでくるむ。そりゃおはぎじゃないのと思いきや、秋に作るとおはぎ。いやいや、おはぎはちょっと形が違うよ。つぶあんとこしあんで違うんだよとも言う。古くは男女で呼び名が違うんだって。地方によっては、ぼたもしとしながらも、炊いたお米の上にあんこをのせるカレーライス型も、ぼたもちを定義づけることは大変困難です。 ぼたもちの盆歌。そんなぼたもちといって印象深いのは、30年以上前のこと。上大野で明治生まれの人にお盆について話を伺った時のことです。聞けば8月14日の朝はあんこのぼたもち、15日はきなこのぼたもちを備えるという。これにはこんな盆歌があるよと。盆にはぼたもち、お昼にはうどん、夜は米の飯、唐茄子汁よ。その時に節回しまで聞いておけばよかったのですが、今となっては残念なことです。道の辻にぼたもち。さて、ぼたもちといえば昭和金供養と言われた不思議な出来事がありました。1927、昭和2年のことです。七軒町付近の道路の辻のあちこちにぼたもちが3個ずつ備えられていたというのです。当時の新聞によれば、どこかの寺の鐘が突然落下。この話を聞いた人は、必ずぼたもちを辻に備えなければ、一家が災難に見舞われるという。またそれを聞いた人は、3日以内にぼたもちを備えないと、子供が病気になるとまで言われました。次第にこのぼたもち騒動は市内各地に広がり、1週間以内に坂東市付近までの辻にぼたもちがあふれる始末、おそらくは本当に鐘が落ちたかという事実に振り回されていたのではなく、身に降りかかる病苦災厄に対抗する力をひたすらぼたもちに求めたのでしょう。豊かな実りの感謝に。ところで地方によってはカエルの弔いといって、農作業で不幸にも桑に命中してしまったカエルたちを供養するために10月になると彼らにぼたもちを背負わせて田に返すということをしていたところもありました。その背景には農作業も終わり、豊かな実りをもたらす田んぼの神様への感謝の意もあるそうです。しかしカエルにとっては、せめて背中のあんこだけでも振り落としたいほどの迷惑な話。そんな風景を想像すると、なんとなく小話に出てくるあのぼたもち好きの小僧を思い出してしまうのです。小僧はあんこの心配でしたが、もし自分だったら腰を抜かしていたんだろうなと、ふむふむ、そりゃぼたもちじゃない尻もちだよ。古賀歴史博物館学芸員、立石直行。写真1枚。市内の至るところでぼたもちの山が見られたということが紹介されている昭和2年の新聞記事。写真終わり。図書館の本棚から、一般書、時事、福島原発作業員日誌、片山夏子著、人類史でも未曾有の原発事故から9年、高線量下で日当6500円、作業員の被爆隠し、がん発病と訴訟、観光令が敷かれた作業員たちを取材し、福島第一原発の現場に迫った記録。出版社、朝日新聞出版。児童書、自然科学。星座と神話のキャラクター図鑑。渡辺淳一監修。おうし座、しし座、うお座。12個ある誕生星座を含めた30の星座をキャラクター化。星座の見つけ方や特徴、関連の深いギリシャ神話をキャラクターたちが自己紹介するように優しく説明する。出版社、日本図書センター。一般書、小説、よその島、 井上荒野著。離島へと移住を決めた吉郎と富貴子、そして夫妻の友人ノロ。人生の終盤で実現した共同生活の滑り出しは順調に見えるが、三人はそれぞれ不穏な秘密を抱えていて、出版社中央公論新社。絵本モグラのモリス、ダン・ヤッカリーノ、絵文。あるところにモグラの兄弟がいました。一番下の小さいモリスは、みんなの食べるものが足りなくなったとき、勇気を出してちょっと違うことをやってみることにしました。すると思っても見なかった友達も手伝ってくれて。出版社各一研究所。堤公民館。それぞれの本の表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和41年12月に舗装新設工事が完了した実験道路、岡里工業団地へのアクセスや付近の開発に大きく寄与する重要路線として、地域の人たちの生活を支えています。昭和40年代と令和2年の写真が掲載されています。令和2年で見ると、まっすぐ伸びた道路の様子にあまり変化はありませんが、街路樹は大きくなり、道路幅も広くなっているようです。昭和40年代の写真提供、古賀歴史博物館。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。
インフォメーション。古賀インフォメーション。古賀市新型コロナウイルス感染症緊急対策第5次。高齢者への支援、予算1億2060万円。満70歳以上の人に商品券を給付。高齢者の生活支援のため、満70歳以上の高齢者に1人当たり3000円の商品券を給付します。問い合わせ現行の駅高齢福祉課、電話924921。発送時期、9月下旬から簡易書き留めで郵送。利用期間、10月1日木曜から令和3年2月28日日曜。対象者、市に住民登録があり満70歳以上の人。令和2年9月1日現在。内容、500円 ×6 枚3000円分。中、利用可能店舗は古賀市プレミアムエール商品券取扱店と同じです。中終わり。児童生徒への支援、予算183万円。小中学生への冷感タオルの配布。小中学校の夏休み期間短縮による真夏の登下校時の熱中症対策のため、児童生徒に冷感タオルを配布しました。問い合わせ古賀庁舎教育総務課。対象、私立小中学校に在籍している児童生徒。配布数、小学校約7000個、中学校約3400個、1人につき1個。市内事業者への支援、予算6億4300万円。古賀市プレミアムエール商品券の販売。プレミアム率 20%、 二次元コードがあります。 新型コロナウイルスにより大きな影響を受けている地域経済の回復と、売上が減少した地元商店や地元飲食店等、および消費者の家計の支援を目的として、20% の付加価値を加えた古河市プレミアムエール商品券を販売します。問い合わせ古河庁舎商工政策課。申し込み期間、9月1日火曜から18日金曜。引き換え期間、10月1日木曜から11月8日日曜。利用期間、10月1日木曜から令和3年2月28日日曜。対象者、市内在住の人。内容、500円かける24枚、1万2000円分。内訳、利用可能店舗、共通券10枚、大型店を含めたすべての取扱店、飲食券2枚、飲食店の取扱店、指定なし12枚、大型店以外の取扱店、販売冊数5万冊、価格1冊1万円、購入上限、1世帯あたり5冊まで。購入方法、郵送または特設ホームページからの事前申し込み。注意、事前申し込みで販売冊数に達しない場合は、窓口販売を行います。注意、終わり。注意、商品券を利用できる取扱店を募集しています。詳細は市ホームページをご確認ください。中に終わり。購入方法や利用可能店舗等は、広報課が9月号と一緒に配布するチラシでご確認ください。市長と語ろうまちづくりの参加者を募集します。市のまちづくりについて、市長と意見交換をしませんか。市の将来ビジョンや課題について、市民の皆さんと率直に意見交換を行い、市民参加のまちづくりを進めていきます。皆さんの参加をお待ちしています。中、定員を収容人数の半分以下にするなど、3密、密集、密閉、密接対策をして開催します。中終わり。時間、丸1、10時30分から11時40分、丸2、13時30分から14時40分、中1、10月7日水曜、15日木曜は19時から20時10分、中1終わり。中2、丸1、丸2とも同じテーマで意見交換をします。中2終わり。テーマ、古河市のまちづくり、町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。申し込み、各開催日の申し込み期限までに、住所、氏名、電話番号、参加希望日、時間を記入の上申し込み。郵送、電話、ファックス、メール。郵便番号306-0291、古河市下大野2248、企画課宛て。電話923111、ファックス923088、メール kikaku@city.ibaraki-koga.lg.jp。問い合わせ総和庁舎企画課。表、開催日、場所、申し込み期限の順に読みます。9月26日土曜、中央公民館。9月18日金曜。9月27日日曜、利根みどり館。9月18日金曜。10月3日土曜、コスモスプラザ庁舎3階。 9月28日月曜、10月4日日曜、3話農村環境改善センター、9月28日月曜、10月7日水曜、中央公民館、10月1日木曜、10月10日土曜、花桃プラザ、10月5日月曜、10月11日日曜、花桃プラザ、10月5日月曜、10月15日木曜、中央公民館、10月9日金曜、10月18日日曜、スペースゆうこが、10月12日月曜、今日終わり。新型コロナウイルス接触確認アプリをインストールしましょう。接触確認アプリ、ココアをインストールすると、直近14日以内に新型コロナウイルスの感染者と接触した可能性を知ることができ、保健所からのサポートを早く受けることができます。また利用者が増えることで感染拡大の防止にもつながります。自分や大切な人を守るために接触確認アプリをインストールしましょう。問い合わせ総和庁舎企画課。二次元コードがあります。左 iOS 用、右 Android 用。詳細は二次元コードからご確認ください。二次元コードがあります。感染者と1メートル以内で15分以上の接触がある可能性を通知します。注意、接触に関する記録は端末の中だけで管理し、外部に流出することはありません。注意、終わり。注意、いつどこで誰と接触したのかは互いにわかりません。注意、終わり。注意、記録した情報は14日後に無効となります。中3、終わり。中4、連絡先、位置情報など、個人が特定される情報は記録しません。中4、終わり。中5、Bluetooth をオフにすると情報を記録しません。中5、終わり。